はい、こんにちは、左大臣光永です。3連休、いかがお過ごしでしょうか。私は今日、東京目白に行ってまいります。学習院大学のサークルの OB 会があるんですよ。3ヶ月ぶりの目白、今からワクワクしております。さて、本日のメルマガは、大阪城を歩く1、大手門から二の丸です。大阪城といえば、誰ですか？そう。豊臣秀吉。大阪城といえば豊臣秀吉。豊臣秀吉といえば大阪城というくらいイメージが結びついていますけれども、大阪城は決して豊臣秀吉だけではないです。秀吉以前には大阪城の場所には石山本願寺がありました。石山本願寺が織田信長との11年間にわたる石山合戦に敗れると、石山本願寺は大阪から追放され、広大な某社と寺内町は消失してしまいました。その後、本能寺の変で信長が討たれると、羽柴秀吉はいち早く主導権を握り、柴田勝家を北陸に破って、信長の正式な後継者の立場に躍り出ます。また、秀吉は柴田勝家を破るのに前後して、大阪に城を築き始めました。3年かけて秀吉の大阪城は完成し、以後、秀吉、秀頼、2代にわたる豊臣家の城として機能しました。大阪夏の陣で豊臣氏が滅亡すると、大阪城は徳川に接収され、江戸時代を通して徳川の城として、江戸幕府の西国支配の拠点となりました。そして幕末。鳥羽伏見の戦いで、大阪城はほぼ城の全域が燃えてしまいます。明治以降は陸軍の用地とされました。そして昭和6年、秀吉時代、徳川時代と、通算3代目の天守が、市民の寄付によって再建されました。このように、石山本願寺時代、豊臣時代、徳川時代、そして明治から現代まで、長い期間をまたいで大阪城を見ていくことで、日本の歴史に対する理解が深まり、楽しさが増すはずです。地下鉄中央線谷町四丁目駅、もしくは地下鉄谷町線天満橋駅で下車。徒歩5分から10分ほど見えてきました。大阪城の大手門です。寛永5年1628年、徳川幕府により大阪城が再建された時に、この大手門も建てられました。大手とは城の正面のことです。大手門をくぐると、マス型と呼ばれる四角いエリアがあり、大手門と向かい合った面は石垣になっていて、その石垣の上に多門櫓があります。多門櫓とは、石垣の上に長く続く櫓のことです。これらの石垣工事を行ったのは、築城の名人として有名な加藤清正の嫡男、加藤忠広です。私は熊本の出身ですので、加藤広忠公の名がここで出てくることは嬉しいです。すぐ左に見えるのが千貫櫓と乾櫓です。千貫櫓の名の由来は、石山本願寺時代、織田信長の軍勢が石山本願寺勢を攻めていた。ところが、櫓から巧みに矢を射てくるので、織田勢は苦戦しました。そこで、織田方の兵士たちが、銭を千貫払っても、あの櫓を手に入れたいと言ったということから、千貫櫓と名付けられました。乾櫓は、西の丸の乾、北西にあることから、乾櫓です。大阪城の歴史を言えば、大阪城のある上町台地北部は、かつて石山本願寺の寺内町として栄えました。天正8年1580年、石山本願寺が 織田信長に降参した後は、信長に接収されます。その後、一説によると、信長も大阪に城を築こうとしたようですが、この信長の構想していた大阪城というのは、詳しいことが分かっていません。天正10年1582年、本能寺の変で信長が討たれると、翌天正11年1583年、豊臣秀吉が、賤ヶ岳の合戦で柴田勝家を破って、信長の後継者の座に躍り出ます。そこで秀吉は、石山本願寺の跡地に城の造営を開始。天正14年1586年、五層の天守と総構え、城全体を大きく取り囲んだ堀を持つ城が完成しました。以後、秀吉、秀頼、二代にわたる居城となるも、元和元年1615年、大阪夏の陣で落城、徳川の城として接収され、天守を含むほぼ全域が徳川の城として作り変えられます。これを徳川大阪城と言い、それ以前の石山本願寺時代、秀吉時代の大阪城がどうであったかは、ほとんどわからなくなってしまいました。徳川の城としては、まず松平忠明が入り、元和5年1619年、幕府直轄となり、大阪城代、大阪城代と呼ばれる代官が置かれました。徳川再建による五層の天守は、寛文5年1665年の落雷で焼失。次いで、慶応4年1868年、鳥羽伏見の戦いで、主要な建物のほとんどが焼失してしまいました。明治維新後、大阪城跡は陸軍用地となりますが、昭和6年1931年、市民の熱意により天守が再建されます。太平洋戦争で大阪一帯は空爆を受けるも、天守は被害を免れました。戦後、大阪城一帯は緑豊かな史跡公園として整備され、現在も大阪市民と観光客の憩いの場となっています。さて、多聞櫓をくぐってすぐ左に曲がると、西の丸庭園です。もうだいぶ紅葉してます。遠足でしょうかね。園児たちが遊び戯れていて微笑ましいです。ここ西の丸庭園は、大阪城西の丸が昭和40年に芝生庭園として開放されたものです。大阪城西の丸には、秀吉時代には側室の京極辰子の御殿があり、秀吉没後は秀吉の正妻の尾根、高大院様ですね、の屋敷があって、ついで徳川家康の屋敷が置かれ、江戸時代には大阪城の最高責任者である大阪城代の屋敷が置かれました。写真は大阪城代屋敷跡の碑です。西の丸庭園の北部には延焼蔵があります。鉄砲や大砲に使う火薬を保管した蔵です。どっしりとした石造りの蔵です。さて、西の丸公園から出て、分岐点まで戻り、南に進みます。遠足の幼稚園生たちが元気に通り過ぎていき、微笑ましいです。見えてきました。六番櫓です。寛永5年1628年建造。大阪城南外堀に面して、かつては東から順に1番櫓から7番櫓まで7棟の櫓が建っていました。しかし、戊辰戦争と第二次世界大戦で焼失し、現在残っているのはこの6番櫓と、これから行きます1番櫓のみです。三度分岐点に立ち戻り、緑の屋根が印象的な修道館を右手に、内堀を左に見ながら進んでいきます。この辺り一帯が二の丸です。すぐに内堀にかかった橋が見えてきました。この橋を渡ればすぐに本丸ですけれども、 その前に、豊国神社に参拝していきましょう。豊国神社。豊臣秀吉、秀頼、秀次を祀った神社です。明治の初め、中之島に創建され、昭和36年、1961年に、大阪城内の今の位置に移されました。境内に入ると、豊臣秀吉像が迎えてくれます。戦争中の金属供出で撤去されましたが、戦後オリジナルに忠実に再現されました。逆光で、いまいち残念な移り具合となったんですけれども、多くの人が、なるほど、これぞ秀吉だと、イメージする、典型的な秀吉顔をしていると思います。豊国神社の東隣が一番櫓です。これも先ほどの六番櫓と同じく、寛永5年、1628年建造。大阪城南外堀に面して、かつては東から順に一番櫓から七番櫓まで七棟の櫓が建っていました。しかし、戊辰戦争と第二次世界大戦で焼失し、現在残っているのはこの一番櫓と先ほど見ました六番櫓のみです。では、二の丸を後にして本丸に向かいます。明日に続きます。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマが配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。